ながら日経5月4日土曜日、担当パーソナリティは DJ の B です。今日も日本経済新聞からのニュースと今週1週間の振り返りをお届けいたします。ながら日経、お手元はそのまま。今週のマーケットを100秒で。それでは今週1週間土曜朝方までの市況を100秒で振り返ります。祝日だった月曜日、東京時間にドル円相場が一時160円台まで上昇。その後大量に持ち込まれた円買いによって一気に155円台に下落するなど、為替市場の荒い値動きからスタートした今週。火曜日に発表されたアメリカの雇用コスト指数が市場予想を上回ったことから、インフレの長期化懸念が台頭。ダウ平均は今年最大の下げ幅を記録するなど、株式市場でも不安定な動きが継続しました。注目された FOMC では市場予想通り6会合連続の政策金利据え置きが決定されました。一方でパウエル議長が政策金利を上げる可能性は低い旨の発言を行ったことで、アメリカの長期金利が低下。株式市場はこれを好感して反発しました。金曜日に発表されたアメリカの雇用統計は、非農業部門の雇用者数が17万5千人増と市場予想を下回る結果。労働市場が沈静化しているとの思惑から長期金利が低下。ドル円一時151円台後半まで下落し、ダウ平均も大幅反発しています。週末終わり値、日経平均は先週末から301円31銭上げて 38,236円07銭、ダウ平均先週末から436ドル02セント上げて 38,675 ドル68セント、ドル円先週末から5円40銭下げて158円の30付近、ユーロは 1.0760 付近で週の取引を終えています。中国企業5年ぶり減益、不動産が初の赤字、5000社集計。中国の上場企業の業績が悪化しています。およそ5200社の2023年12月期の純利益は前の期に比べて 3% 減りました。減益は5年ぶりです。不況の続く不動産が赤字に転落し、鉄鋼や建材などに波及しました。好調な業種は自動車など一部にとどまりました。デフレショックが強まる中国経済を反映していて、アメリカやヨーロッパは鉄鋼や車などの安値輸出に神経を尖らせます。日米、日欧で半導体や AI 人材育成、留学資金や単位優遇。日本と欧州連合 EU の大学院が半導体など先端分野の人材育成で連携します。文部科学省が今年秋をめどに EU の大学と協力し、修士学生を相互に派遣する国内大学の資金支援を始めます。政府は日米間でも学生の交流を促進します。 EU とも手を組み、経済安全保障の要となる高度人材の育成を強化します。アップル、失速移す自社株買い16兆円、中国で iPhone 不振。アメリカ、アップルがスマートフォン、 iPhone と中国市場というかつての二大成長エンジンの失速に直面しています。1100億ドル、およそ16兆8000億円の自社株買い枠を追加して株式市場の支持を集めようとするものの、生成 AI を軸とした再成長の絵はまだ描けていません。中国、探査機打ち上げ、月裏側の土壌持ち帰り計画。中国宇宙当局は3日、無人月面探査機ジョーガ6号の打ち上げに成功したと宣言しました。世界で初めて月の裏側の土壌サンプルを持ち帰るという目標を掲げます。習近平指導部は国威発揚とともに宇宙強国を目指します。宇宙開発分野でもアメリカとの競争が激化しています。ソニー陣営、アメリカパラマウント買収に4兆円提示、アメリカ報道。アメリカメディア大手パラマウントグローバルの買収合戦が熱を帯びています。アメリカメディアは2日、ソニーグループとアメリカの投資ファンドの陣営が260億ドル、およそ4兆円で買収する案をパラマウントに示したと報じました。アメリカ映画大手が優先的に買収交渉を進めていて、割って入る形となります。 以上、今週1週間のまとめと日本経済新聞から最新のニュースをお伝えいたしました。今週はやはり為替相場の荒い値動きに注目が集まりました。祝日だった月曜日、一時160円台までドル円は上昇したんですけれども、その後持ち込まれた大量の円買いですね、これで一気に155円台に下落、週半ばにまた一段と水準を切り下げて、さらに週末の雇用統計の発表のタイミングですね、ここで今週の安値151円の8687付近のところですね、ここまで一気に下落をするという状況となりました。様々な状況を鑑みて、当局の為替介入があった可能性というのも指摘をされています。で、さらにですね、アメリカの労働市場の沈静化というのが一つテーマとなりました。昨日発表されましたアメリカの雇用統計ですね、非農業部門の雇用者数が17万5000人増と、市場予想の24万人増を下回りました。そして平均時給の伸びも、上昇率 0.2% と市場予想の 0.3% 以下、さらに失業率は市場予想よりも高い 3.9% となりました。アメリカの労働市場の過熱感が薄れる方向にあるという見方が広がりまして、 FRB アメリカの中央銀行にとってはインフレ目標の 2% に向かっているというふうに受け止められるのではないかという思惑が広がっています。まあ、こういったことからアメリカの長期金利が低下をしてきておりまして、株式市場にはこれは良い影響、さらに日本とアメリカの金利差の縮小という思惑にもつながりまして、ドル円は下落傾向ということになっています。一方でまだまだインフレ指標というのは強い数字が出てきているというのも事実でございまして、今回の雇用統計だけをもってですね、アメリカの経済良い方向に向かっていると判断するのはなかなか難しいところではありますが、一つ労働市場の沈静化という材料が出てきたということは気に留めておく必要があるかもしれません。一方で今日ご紹介したニュースの中で中国企業の業績が悪化をしているというものがございました。中国の上場企業およそ5200社の純利益、前の期に比べて 3% 減少しました。これ減益となるのは5年ぶりということで、やはり不動産の企業の不調ですね、これに端を発しまして建設資材である、鉄鋼ですとか、まあ、その他建材、こういったところに波及をしているということなんですね。ただこれ中国の市場に上場している企業の統計ということでございまして、経営難にあります、エバーグランデ、恒大ですね、あとカントリーガーデン、碧桂園、こういった会社は香港で上場をしておりますので、実態はさらに悪いという可能性が高いとされています。不動産関連事業は、関連事業も含めますとですよ、中国の GDP のおよそ3割を占めているとされまして、関係の深い業種、不振が及んでいます。まあ、自動車業界など利益を大きく伸ばしているところももちろんあるんですけれども、中国企業全体として見ると資本効率はやはり低迷してきているんですね。ROE 自己資本利益率 7.7% ということで、 9% 台の日本、そして 18% を超えるアメリカには大きく見劣りをしています。まあ、これは中国は国有企業の優遇を強めているということでございまして、効率よく稼げることというよりもたくさんの雇用を維持すること、これを追求する姿勢を鮮明にしています。好調な自動車産業、特に EV ですね、こういったものの低価格政策についてもアメリカやヨーロッパが大きな懸念を表明をするという状況にもなってきておりまして、中国経済の先行きに関する懸念が広がってきています。ながら日経、明日は横田佳穂さんへと続いてまいります。また明日朝8時あなたのながら時間にお耳にかかります。本日のお相手 DJ のびぃでした。良い週末をお過ごしください。